なんですよね、まあ、各ワイドショーなどいろんなテレビメディアなどでは、渋谷のあの無軌道ぶりですよね。軽トラをひっくり返したりもう逮捕されたりっていうあのバカどもの話をこう中心に取り上げるわけでございますが、まあ、まあそういう話に、まあ、QIC でもおそらくなっていくわけですけれど、まあ、乗っ手ですから切り口をちょっと変えていきたいなと思うわけで、まあ、私なんかあのハロウィンと言いますとあのいわゆるジャックオーランタンと言われるあのカボチャのお化け、ああいったイメージではなくて、どちらかというとちょっと分厚い、漫画雑誌を思い出してしまうわけでございまして、ご記憶の方どれだけいらっしゃるでしょうか。ハロウィンという漫画雑誌がございましたね、私あの結構それ好きで迷子を買い求めておったんですわ。で、あのいろんな方が連載漫画、もちろんホラー、怪奇、気持ち悪いスプラッター系、そういったものが漫画が集められているおぞましい漫画雑誌なわけですけども、その中で、最も私が好きだった作品といいますか漫画家さんがやはりお茶漬けのりさんですね。まあ、どんな漫画を描いていたかわからない方はぜひお茶漬けのりでググっていただければいいんじゃないかなと思います。普通にお茶漬けのりでググると長谷園が出てくると思うので、必ずあの上に漫画とかホラーとか色付けていただきたいと思いますけども、もうそのお茶漬けのりさん の, あの得意なあの独特のキャラクターがなんかね、私のあのこう美的感覚といいますかね、波長にね合いましてね、おおこれはいいなと思って、なんかそんなにあのすごい漫画じゃないんですけど、地味な漫画なんですけど、なんかこう心にねこうなんかこう入ってくるんですね。今あのどういう作品を書かれてるのか、今もまあおそらくあの現役でやられてると思うんですけど、ちょっと私あのその後のこと調べてないのでちょっとあの不勉強で申し訳ないんですけど、まあ今ね、ハロウィンということでいろんな、揉め事が起きておりますが、そういう漫画雑誌があったんだという豆知識を今日は冒頭のトークとしてお送りしていきましょう。QIC テムールインサイダークラブ、この番組は熊本市東区新鍋 FMC スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしております。お相手は榎田新右衛門と
平上亜由子です。
知らないでしょ。
知らないですね。
ハロウィン
知らないです、
私まだどっかに、あ、どっかというか下の物置の中に、
何年までやってたの。
もう10年以上前じゃないですかね。
じゃあ10年以上前だったら続いてたってことですよね。10年以上前、
10年以上前はあったんですよ。毎号出てまして、毎月だったかな。
月刊
ですか。月刊だったと思うんですけどね、
有名なところ作者、
そんな有名な人はあんまり出てなかったですね、で普通にコンビニで売ってたんですよ。
厚さはどれぐらい。
厚さ5センチぐらい、結構厚い月刊だから。ハロウィン、
わからん
な。あ、そう、
見てみなんとわから
ん。昔あの投稿写真っていうあの、まあ、エロ雑誌があったんですよ、でそれの、パチモンで、投稿心霊写真っていうのが出て、私それもまだ持ってますけどね。まあまあまあいいんですけど、どうですか世の中のこのハロウィーンの動きは。あなたはまさかあの、こう、
しませんよ。
ジャックオーランタンを作ってトリックはトリートとかって言ってないでしょうね。
全く興味ないです。
この間私あのちょっとあのほらあの花岡市と待ち合わせっていうんで、
はいはいはい、
バスに乗って出かけたんですよ、はい、そっから、はい、東海学園の、はい、で参考バスが来たんで、はい、乗ったら、はい、乗ったらばハロウィンバス、
あ、
中がハロウィンだらけで、あ、こうあのいろんなもんがぶら下がってて、
ハロウィンバスなんかあるんですか。
なんかでな中入ったらさ、みんなあの乗ってるの年寄りじゃん。もう怖いんじゃなんかや。このバスホラーだぜとか思って。それで、こう座ってたら、はい、横にこうなんか箱が置いてあって、で、周りにこう、金モールみたいなのがこうキラキラしたやつがバーってあってさ、で、こう箱にご自由にお取りくださいって書いてあって、
お菓子かなんか
お菓子がこう、グリコとか、
あ、それいいですね。
いろいろ入ってて、 で、まあでもほら、子供がね、あれもらうもんだろうから、
大人がね、
でも俺はちょっと大人がこれ取ったら恥ずかしいなと思ったから、俺取らないでいたわけ。そしたらさ、そのババアどもが、
取りに来たわけですね。
もう70、80のババアが、うん、昔のアッパーとか言って、うん、これグリコバもらおうとかって言って、いちいち俺に言うな、お前はとか、いちいち俺に聞こえるように言うなとか思いながら、なんかこう、もうそれを一個一個持っていって、こう自分のこう手提げに入れて、もうなんかおぞましいなと思って、なんと怖いバス。
熊本ってクオリティ低いでしょ、ああいう仮装。
仮装
仮装する格好も。
ああ、あそこの仮装場の。
そうそうそう。じゃなくて。
そろそろ焼き上がります。
違います。
仮装のクオリティ。生焼けでしたとかって、そういうクオリティ。
化粧とか、ほら。
化粧が
化粧とか、ほら、仮装するじゃないですか。
いや、今どこでもクオリティ落ちてるよ。
いや、
東京だとかは、クオリティの高いやつがあれだけ、要するに分母がでかいから、目立つだけで、実は相当落ちてて、そこら辺の市販のものをかぶってるだけとか、ちょっとこう、ペイントしただけとかってやつのがうじゃうじゃいて、そんなのが暴れまくってるだけみたいよ。だからさ、すっごいこう頑張って力入れてる人たちは、あんまり空いたところに行かずに、もうちょっとこう、まともな人たちが集まるところに行くんじゃないの。なんかそんな気がするけどね。なんかこう
何が楽しい、なんか変身することが楽しいんですかね。なんですよね。
バカ騒ぎしたいだけでしょ。うん、あれだからそもそも子供のものなんだから、うん、大人がやってた、
ね、する分可愛いと思いますよ。
大人がやってたらもう即射殺でいいんですよ、ね。うんうん、だから私ねツイッター動画で書きましたけれど渋谷にね警察の特殊部隊。海上保安庁の特殊部隊、
はい、
陸上自衛隊の習志野の特殊部隊、ね、全部こう配置しまして、
うん、
で、それぞれの特殊部隊で、点数競い合うっていう、ね、で、こう暴れてる、その、はい、バカどもがいたら、ゴム弾で、こう、ともかく制圧すると。で、どんだけの数を制圧したかで、その年の優勝チームが決まって、表彰されるわけですよ。その、あそこの東急の青ガエルの前あたりで、今回は、なんなんと、海上保安庁の部隊の皆さんですとかってうわーって盛り上がるというそういう当て方ぐらいにね
なりませんねそういうふうに
だからそういうようでそこら辺にもう若者のねこうまあ一部死んでていいんですゴム弾でも当たるところが悪いと死にますからねそれでこう死死類類でそれをみんな朝になってボランティアが死体を片付けるっていうそういう俺それだったら行ってもいいね俺片付けの方に行くぜこれ死んでるぜこいつとかだからツンツンとかしてやっぱ死んでるぜとかってここら辺は陸自がやってたみたいだねとか陸自はなかなかやっぱりうまいとこ打つねとかって言いながらこうそういうようなことをね、ぜひね、やりたいなと思います、はい、お便りいきましょう、
はい、
あその前に、
はい、
先週
あそうでしたね、
ご紹介しました、
いただきました
丹波の黒豆、はい、枝豆、
はい
届きました、
はい。
ありがとうございます。たくさんいただきましたね。
本当です。
箱にギュッと入ってましてね。
ギュッて入ってました。
早速茹でてですね。
はい、
で、まだその、茹でて取っといたやつが、今、そこに今、ございます、
はい。
どうですか？お姉さん食べてみてください。で、ね、枝豆にはやっぱ、これがいるでしょう。はい。はいはいはい。
はい、わーい。はい、わーい。はい、
ルービーを用意しました。ルービーを。ノンアルですけど。
私はノンアルです。
私もノンアルです。
あ、そうなんですか。
本番中にお酒なんか、お酒なんか飲んじゃいけませんって何回、何回も飲
む。シュッてしますよ。
シュッてしますよ、私も。
あ、いいっすね。
朝日のドライゼロです。
いただきます。いただきます。
うん。
やだ
どうですかそれもう色がねやっぱ黒豆だからちょっと色ついてるんですよねただ周りの薄皮っていうの
うん
それを剥いちゃうとねすっごい綺麗なグリーンのが出てくるよね
うんうまい
やっぱ味が濃い
ていうかこの食感もいいね、
はい、ああ
俺豆よね
で俺結構ちょっと短めに茹でるのね、うん、これあんま長く茹でるとやわやわになっちゃうから、うん、
やっぱこれぐらいのね、
はい、
食感と
は
いでやっぱ普通の枝豆とは味のやっぱ違いますよね。
今これは剥いた状態で塩振ったんですけど、うん、これをですね、
うん、
オリーブ油で、
うん、
さっとね、ペペロンチーノにすると、これまたうまいですよ。今どうぞ、
うん、
私このルービーで、
うまい。
言ってますけどね。ありがとうございました。
やっぱ違いますね。
ありがとうございます、本当に。
ありがとうございます。
また、またね。
丹波でした
か？丹波です。うん
丹波って神戸だったんですね。
丹波って神戸、あれは、あそこは播磨だと思う。
あ、播磨？でも兵庫は兵庫でしょ、
丹波はもうちょっとあの、京都寄りです。
あ、でも兵庫は兵庫でしょ、であ、違うんですか、
兵庫、兵庫県。
兵庫は兵庫ですよね。
あの、福知山とかあっちの方です。丹波笹山とか知らない、一回俺、あの、タクシーで、あの、タクシーのうんちゃんがわけわかんないうんちゃんで、丹波笹山まで連れて帰ったことがあるもん。
うまい。
周り見たらなんか、獅子鍋、ボタン鍋とか書いてあったら、これどこだここはとか思ったら、丹波笹山ってとんでもねえとこまで来たなっていうのがありました。まあ、そんな話はどうでも
いい。私これ初めて食べたかもしれない。丹波の黒豆。
あ、
そう？黒豆枝豆。あれ、黒豆枝豆でよかったですね。
これ黒豆の枝豆。
美味しい。
だからこれそのままほっといたら黒豆になるんでしょ。
はい、あ、そのままほっとけば。
そうそう、今はまだ若いから緑色だけど、こうだんだんそのアントシアニンがこうだんだん入ってって、
うん、
それでその黒豆になるわけですよ。ほんでお正月だとかの甘く煮た
やつ。なるほど、あ、美味しいもん。
はい、というね、うん、ことでございました。お便り言っていいですか。どうぞあの召し上がりながらどうぞ今日は。
ありがとうございます。いただきます。
こちらは新潟県新潟市からいただきました。32歳自称美人受付嬢。ラジオネーム、マドモアゼルミミズ。
ありがとうございます。
テレビ朝日の10月の全日対午前6時から深夜0時までの、まあ1日、はい、丸1日ですよ、はい。の月間視聴率が 7.7%、括弧ビデオリサーチ調べ、東京地区ですけど、はい、を記録しまして、単独トップになったことが、29日発表されました。10月29日、
はい、
すごいですね。テレ朝がだからダントツトップってことですよ。東京
のテレ朝なんか何場所ですっけ。
だから昼間はワイドショーやってるじゃん、はい、朝もワイドショーか、
うん、
ね、で途中鉄子の部屋とかあるけど、
うん、
これで、なんだあのまだあの、夕方はまたニュースだよね。でその後はバラエティドラマ刑事ドラマやたらと多いし、リーガル V も視聴率いいですし、やっぱ、
あ、そうなんですか、そんな良かったんですか。
テレ朝やっぱあのバラエティもやっぱ受けがいいでしょ。
バラエティ何がや
った。例えばほらサンドウィッチマンが、
はい、
あの田舎 の, 方あの路線バスに乗って、
はい、
でともかくなんかあのサイコロ振って、
うん、
何個目の停留所で降りて、
うん、
でその近辺にある食い物屋を探すっていうやつとか、なんかそういういろいろありますよ、
ね、
ともかくだから今昔はテレ朝とかね、もうあのまあパッとしない放送局の方だったんですけれど、なんて言ったって昔は一番強いのはなんて言っても TBS と日テレですよ、でその後、30年ぐらい前からぐらーっとこうあのフジテレビが出てきて、フジテレビの一強時代が来て、それが凋落して、でまた日テレがちょっと頑張って、それで TBS どうしたんだって言ったところでスーッと出てきたのがまあテレビ朝日、でその後こうフジテレビが落ちていくのを伺いながらまたぐーっと伸びてきたのがテレビ東京というような感じですけれど、一方依然苦戦しているフジテレビが、うん、ある意味社運をかけたかこれ、かけてスタートさせた織田裕二主演の月9ドラマスーツ、
うん、
これ視聴率下がりっぱなし。
あ、そうなんですか。
初回は 14.2% で、はいはい、好スタートを切ったのですが、うん、第2話が 11.1%、
うん、
第3話は 10.3%、 じりっと下がっております。そして、10月29日に放送された第4話 8.9%、 これビデオリサーチ調べ関東地区ですけども、ついに一桁台に転落。もう何をやっても浮かばれないフジテレビ、好調の好調の TBS、下町ロケットとかと比較して分析してみようって言ってますけど、
でも私いつも思うんですけど、
はい、はい、何ですか。
だって東京の人の視聴率なんでしょ。
はい、
全国に比例するんですか。
比例すると考えてもいいです。番組によっては東京と要するに西と東の差が出る番組はあります。はい、で特徴はありますが、基本まあ全国のサンプルと見てまあ間違いないです。はい、統計学的に見てですよ。はい、この間ねビデオリサーチがね、俺初めてねビデオリサーチと会った。ビデオリサーチがねナナナンとねうち、ん、に来た。あえっと思ったもん俺。でそれはあの視聴率調査じゃなくて。うん、テレビのどれぐらい見てるかとかっていうその全体のその情報をデータを取りたいっていうことで、うん、うちがサンプルに選ばれたみたいでやってきて、調査の人が、
うん、
でその調査の目的っていうのは何かっていうと、熊本はちょっと今 おかしいことが起きてるんだって、テレビ的に。それ何かっていうと、テレビを見ない人が突出して多くなってるらしい。
あ、まあね、
でそれは2016年の熊本大分大地震、あれを境にして、要するにテレビがぶっ壊れました、はい、あの割れたりして、はい、買い替えてないんだってよ、
うーん、
新しく。なぜかというと、そのいろいろ話したんだけど、はい、あのテレビがさ、はい、その地デジに変わる頃に、はい、ね、2011、2年頃ですよ、はい、ね、ガーンって安くなったじゃん、はい、みんな買うから、はいはい、で今はさ、買いに行っても、はい、あんま一流メーカー品とかは安くなってないじゃん、
あ、
やっぱ、まあね、昔だったらほら4万ぐらいで買えるような32インチのやつとかが、うんうん、今あの3、4万で買うとなると、どこのメーカーだか分かんないのばっかじゃん、うんうん、ね、するとね、やっぱ年寄りはさ、やっぱ未だにね、
アメリカ
ね、日本のメーカーが好きなんだよ。で、知らねえ、こんなの見たことねえよって、うん、どこの、これ、品の会社だろうとかって言われたら、うん、それで、だから、その、かもう、で、もうテレビなんか見なんじゃよ、かわいって言って、で、結局買わない人が、その、年寄りにも増えちゃったんだって。で、若い人はもともとテレビ興味ないと、もうパソコンがある、スマホがあるってんで、うんうん、元より買わない。で、なんだかんだで、テレビというものを下支えしていた年寄りが、中高年が、その熊本ではテレビを見なくなってきてると。でそれがどうもその数字として現れてきてるので、その実際のところどうなのかっていう調査をやりたいっていうのが、そのビデオリサーチの考えらしくて、それであのいろいろデータをあの取られて、その後また電話がかかってきて、またそのあの追跡調査を受けたぐらいで、で何をくれるんだろうと思ったら、はい、ビデオリサーチの、ボールペンをもらいました、
どうですか、
どっかそこら辺にビデオリサーチのボールペンがどっかにあると思いますけどね、なんか袋に入った状態 で、ビデオリサーチって書いてあるんです、まあまあいいんですが、はい、スーツはご覧になってますか、
はい、私は嫌いじゃないです、
いやあの内容はいいんですよ、
はい、
内容はあの元々内容がいいからできてる、だって元々ほら、うん、あのリメイクだから、
うん、ね、何のリメイクですか、
スーツのリメイクです、
え、スーツって何の
スーツスーツってドラマのリメイクです、
え、どこのドラマですか、
アメリカの、
あ、そうなんですか、
ご存知ない、
はい、
あ、そうですか、
はい、
だからアメリカでね、敏腕弁護士がいて、はい、そこにそのあのやさぐられてたけど天才の脳みそを持ってる兄ちゃんがいて、でコンビを組んで、
あ、そうなんですか
っていう、だから全くその同じなんですよ、
うん、
でだからそのあのポスターとかも並べてみれば分かるけど、うん、全く同じ、キャストが違うだけ、外人か日本人かという、でただあともっと違うところがあったけどね、あの向こうのさ、うん、向こうのビル街摩天楼と、うん、日本の摩天楼ってやっぱ日本の方が貧相だよね、
確かにね、
ああ
向こうの方がもうバリバリですもんね、
ああだからなんかね、あのだから俺は 元のを見たから、
うん、
なんか安く安っぽいわけ、それとやっぱ俺原因はこのスーツがまあ下がってきた理由の一つに、俺織田裕二だと思う、織田裕二に対する視聴者の飽きっていうか、ここのところここ何年かの織田裕二って全部一緒じゃん、だから一緒なん、全部って何かっていうと、そんなにドラマ出てないから、出てるのって言ったら世界陸上みたいなやつとか、
うんうん、
あとは CM でしょ、
うん、
で世界陸上は別よ、でドラマとかそのドラマ仕立てになってる CM、 例えば佐川急便、佐川にお任せくださいみたいなやつとか、うんうんうん、なんとか損害自動車保険のやつとか、うんうん、全部一緒やん。で今回のこの弁護士に関してもなんかこう殺した感じの低いトーンでダンディーな感じでっていう風にやってる、それがしたいのかどうか知らないけれど、うんうん、その役柄、うん、織田裕二が望んでいるかどうかどうか望んでるんだと思うんだけど、それが視聴者の好みに合ってないんだと思うよ、うん、というのはさ、その前あれいくつだ言ったってもう何年か前に、
はい、
なんか天才のなんかすごい頭の IQ ないくつかっていうの TBS の、 あの日曜劇場でやってたじゃん、あの執事がディーン・フジオカで、
あの
なんか名探偵でさ、
あ、はいはい、お坊ちゃまのやつですね、
そうそうそう、全てお見通しみたいなね、であれを見てさ、
はい、
あれもそこそこ面白かったけど、うん、なんか違和感があるのは、あのこれみんな言うんだけど、織田裕二がそんなに頭のいい人に見えない
豚バタなんです
なんかせ、なんかほら、まあ、あのまあ、あんだけ浅黒いしさ、
はい、
なんかあのなんかその どうも脳みそがこう切れる人っていうよりは、なんかこう、どちらかというとガテン系みたいな、なんかそういうやつの方が。
じゃあ配役のミスってことです
か？だから、俺、織田裕二は、もっとその雑な役をやった方が俺は絶対いいと思うな。なんかその、トラックのうんちゃんとか、ね、その、なんか大工とか、左官とか、なんかこう、冗談じゃないよみたいな感じの昔の、例えばほら、俺が好きだったのは、織田裕二が好きだったのはお金がないが好きだったのよ。俺未だに好きなんだけど、お金がないの時の萩原っていう役柄は、なんか調子が良くて、前向きでっていう突っ走る役じゃん。合ってるのよ。それで、あとほら、踊る大捜査線の青島刑事もさ、やっぱりそう同じような感じで突っ走るタイプじゃない。で、それが一番合ってんだと思うけど。
だからこういうエリートとかそういう向けは似合わない
と。で、やりたかったから外交官黒田なんとかっていうのをやったんだろうけど、あれで味しめちゃったよね、この人ね。だから違うんだけどなと思って。だから俺随分、俺10年ぐらい前の QIC で語ったことがあるんだけど、もし、男は辛いようを、リメイクをあえてするなら、ね、誰でやるかっていう、これ、織田裕二って言ったもんね。もう、全然色変わっちゃうけど、あのお調子者で、ともかく何があっても、この、口八丁で切り抜けてしまうっていう、そういう、なんか、やつっていうことでやると、織田裕二はいいなと俺は思ったっていうことを、ずいぶん前に、だから10年ぐらい前に語ったことがあるんですよ。だからやっぱりそのキャストだよね。だから、鈴木穂波とさ、そのね、その東京ラブストーリーのコンビが今またね、時を経て、再結集というのはそんなに話題か話題になるか
も。昔の人だけでしょ。
で、ほら、その再放送してるけど、ね、で再放送で十分じゃん、それも。だったらもうスーツなんかやらずに、再放送やってりゃよかったし、でなかったら、東京ラブストーリーの続編やれっていうんだよね。で、まあ、見たいかどうか別よ。だからね、そういうところでなんかね、フジテレビって微妙にずれてる。で、やっぱね、じゃあその思考書いてあるから、突然なんかね、下町ロケットって書いてあるから、やっぱ下町ロケットは、お客さんが望んでることをちゃんと見せてくれるっていうか、毎回毎回ハラハラしながら最後にカーンとこう、ヒットが出て、うわーってこう、ちょっとこう、留飲を下げたところで、次どうなるんだろう、ハラハラっていう風にしてこうやっちゃうから、あざといんだけどやっぱ見ちゃうよね。で、それにそのいろんなそのキャストが、バランスよく配合されてるじゃん、下町ロケットの場合は誰かにその相当にウエイトをこうかけてないっていうか総力戦になっているのが分かるわけですよ。で、例えば歌舞伎界から来た人もいる、ね、落語界から来てる人もいる、で、お笑いの人もいる、で、その中でその例えばまず古田にせよ福沢にせよアナウンサーもいる、で、なんかある意味オールスターキャストで、で、グランドホテル形式ではないんだけれど、ともかく、相当にこう、大勢のキャスティングでこうガーッと行くっていうところが、やっぱ上手いなという、ところじゃないですかね。やっぱそこら辺、フジテレビぜひ、なんとかしていただきたいわけ
です。ハラスメントゲームも好きですよ。あれハラスメントゲームだし。
あれはテレ東ですよ。
はいはい。ええ、でも面白いですね。
面白いですよ。
あと、面白い、あれは。
だあれはほら、そんなにそのキャストの数が多いドラマではないけれども、毎回ゲストがいて。
でもスカッとしますよね、あれね。
いや、スカッとさせるドラマだから。
だからスカッとしますよね、あれね。よく言ったって。
でもさ、ちゃんとうまく拾うじゃない。例えばほら、潰して終わりじゃなくて、
ね。あ、ちゃんとフォローでしょ。
その救いようがあるわけよ。ね、この間の回で言うと、斎藤匠が、パタハラというのをやってる親父で、で、実は、被害者面していた加害者みたいなやつだったわけだけど、で、コテンパンにやっつけた上で、でもそれが結局彼にとって救いになるっていう、
だから
脚本がうまいし、で、あと他の、例えばNHK でやってた、フェイクニュースにしても、あれもそのいろいろバッシングがあったけれど、実はよくできてるんですよ。で、だからそこら辺とかね、でも、これは業界の話になっちゃうんですけど、フジテレビでガンガン飛ばしてた演出とかの人たちが、みんなそれやってるんですよ。だって、ハラスメントゲーム作ってるの FCC だぜ。
まあ、それ分かんないですよ。FCC って言われ
る。フジテレビの直系の制作会社ですよ。
そうなんだ。
で、あと共同テレビ。 ね、これも直球でしょ、うん、ね、みんな、だから言ってみれば、今のヒットドラマの、とかいろんな番組の、ヒットしてるやつを作ってるのは、結局、フジテレビの人間が外に出ちゃってるわけ。うん、それをうまいこと周りが使ってるわけですよ。で、それを逆に使いこなせてないのが、フジテレビという、現象があります。ちょっと喋りすぎましたので、次行きましょう。石川県白井市、39歳、会社員、ラジオネーム、スフィンクス和美。
ありがとうございます。
もう今日は、マドモアザルミミズとスフィンクス和美の日本海側ツートップが来ましたね。さあ、今週も参りましょう。毎度おなじみ、スフィンクス和美の本家。
本家。
気づらしい。
そうだね。
ランキングコーナー。これだ、金冠が勝手にパクったんで、本家がつきました。さあ、今回は、ベネッセコーポレーションが調査した、2018年度版、赤ちゃんの人気、名前ランキングだよ。たまひよって雑誌ですかね、あれね。
たまひよの。たまごクラブ、ひよこクラブってことですか？
それですね。たまひよの直販商品っていうのがあるそうなんですけど、これを利用したユーザーの赤ちゃん。これは2018年の1月から9月の間に生まれた赤ちゃん、合計9459人、約1万人ですな、うんうん、を対象に名前の調査を実施したということだそうです。まず男の子からいきましょうか。男の子第10位、同率で 3人いますね、うん、3種類、ハルト、ソーマ、ソータ。ハルトは太陽のように、北斗の塔ね、うん、で、相馬は立ち辺に風って、ね、これ相って失踪するの相ね、うんうんうん、風ね、に写真のシーン相馬、うん、で相太は奏でる、楽器を演奏するの相に、太い、ですね、8位が 2つあります、はい、葵、うん、草冠に蔵と書く、葵、うん、そして朝日はまあ朝に太陽のようですね、うんうん、で、第7位ヒロト、うん、ヒロトは大きい飛ぶ、飛ぶってのは小ですね、飛翔するの小、ヒロト。第6位ミナト、これは三髄編に奏でると書くミナト。第4位が2つあります、ユウト、ユウトのユウは藤木ユウのユウです、わかりますかね。で、に人で、イツキは樹木の樹です、一文字で。第2位が2つあります、ハルト、ヒナタ、ハルトは太陽のように、飛翔するの翔、飛ぶ、
また来たんですね、漢字が違うだから、
あ、そうなの、う
ん、
で、ひなたは太陽のように、タイね、だから太陽をひっくり返したやつね、ヨウダイになる。第1位レン、ハスね、ハス。
これレンコンのレンで言うんです
。レンコンのレン、ハス。うん、流行ってるのレンっていうの。多すぎ、多すぎレン。
うん。だってほら、2位のハルトと10位にハルトいるじゃないですか。
はい。
漢字が違うだけで。
今だから語感は一緒だね。だからやたらとハルト君がいっぱいいるってことでしょ。ええ。どう思いますか。ええ、男の子の名前。
これ何をもってみんな。あれするんですかね。
やっぱ芸能人とかの影響は。
芸能人なんかあります？
手段けど、それは文字とかさ、なんかあんじゃねえの？
なんかドラマのあれですかね。
なんかよくわかんねえ。俺。
ね。
俺だいたいこんな名前とか、もう夢にも思わないもんだって、自分が連想したときに。
うわ、大変だな。
女の子の名前いきます。はい、第10位、ひな。太陽のように、野菜の菜、ナッパの菜、うん、8位が2つあります、ユアとコトネ、ユア、コトネ、ユアは結ぶ愛、コトネは、コトね、ハープ、コトの音、第5位が、続いて3つあるんですね、ミオ、ユイナ、リン。ミオは三髄の霊とかいう字、霊っていう字ですね。身を尽くしのミオですかね。で、ユイナは、結ぶナッパ。そして、リン、三髄のリンとしたっていうリンですね。うん、
三髄ですか？
あ、三髄じゃないか、これ。
二髄でしょ？
あ、そうそう、ごめんごめん。三髄じゃないですね。はい、で、これ二髄っていうの？
二髄って言いません？
二髄っていうのこれ。
あれ、ちょっと調べておきます。二髄じゃないんですか、これ。
まあいいです。
はい。
で、第4位は葵、葵の御紋の葵です、第3位はリコ、リコは、 これは草冠に利益の利、利子利子、第2位は目、目はね、目をつむの目に、憑依するの意、人弁に衣と書きます、で第1位がひまり、ひまり太陽のように青い、青い三代の青い、どうでしょうか。
いや
どうですか。ということはね、20年20数年ぐらい経つと、結婚式とかで、レン君とひまりさんのご結婚おめでとうございますみたいな、そういうことになっていくわけですかね。
あ、二水で大丈夫です。あ、
二水なんですか。
はい、二水です。あ、
二水、
あの二水ですね。
あ、錦式水上戦闘機とかみたいなね。
いや、もう女性もあんまりなんかね。
ああ。
もう子がない時点でね、あ、利子が。
利子がいるじゃん。
ああ。
でも今もう子がつくのはもうずいぶん減っちゃったってことでしょ。
本当ですね。
ね、どうですか、優子さん。
はい。
あの、今や絶滅危惧種の。
危惧種ですね。
はい、子がつく。
はい。いや、別に。
ああ。
別にって感じですね。
まあ私なんかね、こう、あの、名前をこう考えるなら、こう、ね、誠之助とか考えてるやつですか。
ああ、まあ、まあ、うん、こっちの部類でしょうね、師匠もね。
え、誠の捨ては違うでしょう。
いやでもこっちの部類になるんじゃないですか。
いや
珍しいから、
珍しい、これ珍しいんじゃなくて、これ上位でしょ、数が多いよ。
でも珍、まあ、うん、
数的には圧倒的にこっちは、
まあ、少ない、
少ないですよ、
ですけど、ね、
もし次に仮にですよ、
はい、
あの名前を付けるということがあったとしたらですよ、うん、もう次決めてますからね、私なんかは。
何ですか。
え、ゴンの表へ
もう絶対嫌だ、絶対嫌本人がかわいそう。
ゴンの表へ、いいじゃん。
どう読めばいいってことですか。
普通の、多分ね、普段は、うん、ゴンベイって言われるから。
もっと嫌七種のゴンベイとかの、
そのゴンベイ
だ
よ、もう。でも覚えやすいじゃん。
いや、覚えやすいじゃなくて、本人が絶対嫌。
なのに戸籍上は、ゴンの表へっていう。
いや、もう絶対本人がかわいそう。
だってこれはちゃんとほら総理大臣にもいたんだから。
かわいそうかわいそう。
山本権之表へっていうね、本当は権兵衛なんだけど、権之表へって言われたのが気を良くして、それからずっと権之表へにしてたっていう、第11代海軍大臣。
それがみんな知ってるあれだったらいいですよ。だってもう昔の人しか知らないじゃないですか、その権之表へがそういう人だったって。
一番詳しい日本海軍図鑑に載ってたもん。
いや、そういうことじゃなくて
帝国海軍の連合艦隊は山本権之表が作ったって書いてある
。昔の人はいいですよ、昔の人はそういう名前を知ってるから。でも今の若い子は知らないから。
いいじゃん、これ
本人がかわいそう。
権之表、
もうダメダメ、かわいそう。
なんかこうちょっと有馬表の紅葉をかくえみたいな感じでいいじゃん。
かわいそう、かわいそう、かわいそう。
ということで終わります一旦 CM 行きまして、この後もお便りを続々ご紹介してまいりましょう。ずっと木田部さんは枝豆を食べてます
。わちゃー、対立する組の若頭を引いちまった。
あらあら大変、面倒な人を引き殺しちゃいましたね。抗争勃発間違いなしです。
あんた頼むから病院で手術してよ。
バカ言え、俺たち極道は生命保険に入れねえんだ。高額医療費なんか払えるかよ。
こちらの組長さん、実は現在ステージ2のがん患者、手術すれば治る可能性があるのですが。
極道だって困る時があるんだよ。
そこで FMC がご紹介するのが、極道のための通販型生命保険、生きてもらいます。
え、何それ。
抗争による死亡や怪我はもちろん、がんなどの三大疾病も手厚くフォロー。万一警察に逮捕された時も、日額5000円からの生活保障もバッチリ。
でもモンモン入ってるとダメなんでしょ。
ご安心ください。部分的な彫り物から全身びっしりの本格的彫り物を背負った方まで問題なくお申し込み可能です。
それなら安心だ。
FMC の極道のための通販型生命保険、生きてもらいます。詳しくはパンフレットをご請求ください。フリーダイヤル 0120-5910 極道までどうぞ。